9月9日は重陽の節句なのでございます。きっと
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い 3-1 イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコー男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで9月9日重陽の節句と申し上げたんですが、はい、まあ、あんまりこの現代のね日本ではそんなにもうお祝いしなくなっちゃった節句なんですけど、ね、
今もうお店は全部ハロウィンになっちゃってますから ね
一応その数字の、はい、まあ陽っていうのはあの奇数のことですが、うんうん、それが重なる日1月15日から3月3日、はい、5月5日、うん、7月7日、うん、で9月9日と、はい、あのまあ節句があるんですけども、まあね、あの桃、子供の日、七夕は今も残ってますけど、うん、この9月9日の重陽の節句だけはなんか廃れちゃって、
う
ん、
そうですね、
まあ菊なんですね、菊の節句、まあ3月3日桃の節句、5月5は勝負、うん、で7月7日笹とか星だったりしますが、9月9日は、菊の花ということで、
なんか菊のねあれ食べようとかいうのは
そうですね、
ツイッターとかでは流れてきてましたね、うん、
だ結構その昔からやってる、和食のお店なんか行くと、うん、まあ、菊酒、
はいはい、
菊お酒の中に菊浮かべてくれたりとかもありますし、
洒落てんな、
まあ、あとお風呂屋さん行ったら菊湯なんてのもあったりしますし、
洒落てんな。
あとね、なんかこれは私も今年初めて知ったんですけど、栗ご飯とかでもいいと、
うん、
その重陽の節句、なんか栗ご飯を食べるとかっていうのも書いてあって、まあ別に何かこつけても栗ご飯美味しいんでいいんですけど、まあなんでその9月9日ねもう過ぎちゃいましたけども、うん、あの重陽の節句というのもあるので、まあせっかくのねあれなんでハロウィンまでのつなぎとでも思っていただいて、
菊をむちゃむさぼりこうっていう
っていうのをね、あの、まあ、もしくはあのこんなことやってますよとかね、うん、うちは代々重陽の節句もちゃんとお祝いしますよなんてね、 お家がありましたらぜひこんなことやってますとかいう情報いただければと思う次第でございます。それでは、3-1いってみましょうか。
勇者メドレーが最高でした。
本編カリーイエーイ。勇者メドレー、
はい、ね、先日あの、はいはい、ゲストに来てくださった、ね、森空さんたちの、はいはい、スーパーファミコン伝説のライブ、ね、行ってきまして、
はいはいはい、
もうその中でいろんな曲ね、もうたまらない、スーファミ世代にはたまらない選曲だったんですけど、そうですね、中でも勇者メドレーっていうのがあって、ドラクエ4の馬車のマーチと、はいはいはい、それからクロノトリガーのカエルのテーマに行って、はいはいはい、さらにそこから魔王決戦になるっていうメドレーの演奏があったんですけど、
そうですね、
いやね、最初ドラクエだったらドラクエで行くかなと思ったら、もうその熱い勇者の、
ね、
そうですね、であえてその魔王決戦につながるときにちょっと映像もね、
はいはいはいはい、
見たから思い出が蘇る蘇るあっていうね、カクテルも飲みながら、
そうですね、今回はビアンカとフローラという、はい、まあ、オリジナルカクテルもあり、うんうんうん、からオリジナルフードでロングソードという焼き鳥のような、ね、まあ、私食べましたけど、はい、とても美味しかったですし、
なんかいろんなやつで、あと
アモールの水っていうのが ねでね、面白かったのがね、まあ、第1部演奏があって、第2部はそのあるゲーム、まあ、いろんな5本ぐらいのゲームで対戦をすると、このお客様の中から抽選で選んで対戦をして、うんうん、そのゲームの、まあ、プレイ中の BGM をスーパーファミコン伝説の皆様が生演奏をするという、
ね、
なんかすごい面白い企画で、で私スト2の時に当たりまして
笑いました
で、
ね、だって60人、ね、
そうですね、
長尺いて
当たったと思って
まさかの
スト2ターボ、
スー
ファミ版のやつで、
う
んうん、でまあ、空尾さんが、はい、赤い髪の道着、あ、金髪で赤い道着の男と金髪で軍人の男のどちらがいいですかと言ったんで、まあ剣かなというので赤い道着の男でと言って、はい、 て、でその県ステージの BGM を演奏してもらいながら、県ステージでは、まあ、私が県で、県 VS もう一方お客様でベガと対戦をして、まあ、非常にこのなかなかない感覚ですよね。
そうですよね。立川のあの爆音のあれみたいなのプラス 4DX みたいな感じでスーパーファミコンのねスト2をやるっていう
面白いやつがあったんですがね。
めっちゃあの何ですかね、エンドールの闘技場で観戦してるみたいな感じで、あの私は酒を飲みながら爆笑してましたけど。
まああのそらおさん、またぜひそのなんていうんですかね、ライブ後の
あの、ね、
後日談というか、うんうん、またゲストに呼んでくださいっておっしゃってたので、
あのメドレーの思い出みたいなのとかも聞いてみたいなと思いながら、
ね、うん、ぜひ近々またお呼びしたいと思います、うん、ということで本日はですね、はい、先日あの全公演が終了しました、はい、ドラゴンクエストライブスペクタクルツアーの思い出について、
はいはいはい、
皆様と語りたいかなと。
やっと語れる。
そう ね、最初が埼玉が7月の終わりぐらい、
ぐらいから始まって、もう早速もうそれの7月の末に私はもう見に行ったんですけど、はいはいはいはい、結構周りが横浜の方がいいやみたいな感じでみんな行ってなかったんで誰とも喋れなかった
そうで、なので最後が横浜アリーナ で、ね、私はそのアリーナの2日目かな、うん、の公演を見てきたんですが、はいはい、まあそれについて語ろうと、で、はい、売ってたグッズの中で、まあ、いくつか買ったんですけど、はい、今日は、ドラゴンクエストライブスペクタクルツアーのオフィシャルプログラム
を持って
きたので、これをまあね、あの手元に置いて、
はい、
お話を進めたいと思うんですがね。
想定がこのロトのね。
そうなんですね、ラジオなんでね、ちょっとお見せできないのあれなんですけど、うん、これなんかね後で見たら、はい、通販でいくつかその当日しか売ってなかったグッズを通販でもウェブで販売しますって載ってて、でこのプログラムも確かその中にあったので、もしどんな感じだったのっていうのがあったら、これ見ると結構写真とかあとキャスト紹介で名場面とかいっぱい書いてあるので、
キャストさんね、あの割と見た後気になるんですよ、すごい結構割と
どんな人だったのかなっていうのが、まあ、結構そのあそうなんで埼玉と横浜で どうか違ったのかなみたいな話もちょっと
ね、
したいですけども、うんうんうん、いや本当にねめちゃくちゃ混んでて、
そうしたね、
私、まあ、8月の終わりですけど、はい、うん、行って横浜アリーナ新横浜から歩いて行って、うんうんうん、やっぱすげえもうその段階で人がどんどんわさわさと、
そうコミケみたいな感じだったんですよ。
この列についていけばというような感じで、
でなんか年齢層もお父さんお母さん子供ぐらいで来てる人がすごい多くて、はいはいはい、でね、でも子供は多分だから9以降とか、
まあそうだろうね、
ね、あとはスマホの方のゲームなのかなっていうの感じで、うん、おいおい分かんのかなこいつらにみたいなね思いながら、ちょっとついててへーと思いながら、あれ客層はね歩きながら見てましたけど、う
ん、でついてすぐにめっちゃくちゃ暑かったんですけど、うん、あのスライムの かき氷を売ってたんですよ。
そうですよね、あのスライムが3個ぐらいこう上にぷよぷよみたいになってて、
スライムタワーのやつが
中に、ね、かき氷でいくらでしたっけ、
2000円2000円かな、であの私ついて、はい、かき氷販売してますって言って、うんうんうん、ああじゃあせっかくだから食べようと思って、
はい、
2000円って書いてあって、うん、結構するなと思ったんですけどまあなんかあのそのスライムタワーの入れ物もついてくるって書いてあったんで、
あの某ネズミの国と一緒で、
そうだから
ずっと使えるっていう、うん、
よしじゃあこれは買おうと思って、
うん、もう私が行った時の埼玉の時はもう着いた時点でもう完売になってて、
だったんですかそのスライム、
着いた時では1時間前とか1時間半前ぐらいだったんですけども完売ですって言って、そしたら近くにいるね、もうあのお父さんお母さんに連れられた兄弟が一人一個ずつぐらい買ってもらってて、はいはい、ちくしょう金持ちめっていうね
あでも確かに名古屋の公園に行った知り合いも、はい、うん、そのスライムタワーのやつは売り切れてたと言っていたの で、ね、もしかすると、まあ、埼玉名古屋で売り切れたから、
う
ん、横浜はもしかして多めに用意してたのかもしれませんね、うんうんうん、でかき氷を持ったままあのぐるっとこう回って、はい、うん、アリーナの中に入ると、う
ん、結構外にもね、なんかスライム、キングスライムの像とか、
ね、
あと
ゴーレム
とかがいたりして、
うん、でもう本当に開演の5分前ぐらいまで、うん、その 物販に並んで、でいや終わってからも買えるんでしょうけど、はいはい、うん、なんか外もすごい並んでてまず、うんうんうん、で中でも買えますよって言って中まで行って、うんうん、そこも列になっていてで、ほうほうほう、まあ、買って、はい、でやべえもう開演5分前ぐらいだと思うんです。最後にそのパンフレットと、まあ、T シャツとかを買って、はい、で行ったと。でアリーナの私は3階席かな、3階の
結構上の方ですね。
でバルコニーじゃなくて言うんだっけな、なんかその壁際みたいな感じのやつの席で、はいはいはい、で行ったらもうトルネコさんがいろいろ前説をしている。
そうなんですよ、割とあの私の時はもう結構30分ぐらい前には入ってたんですけど、うん、ずっとあのねドラクエのその曲が流れてて、割とあの昔の曲、うん、音で流れてて、あ3の曲いっぱい流れてるって言いながら来たらなんかにわかに、うん、にわかに始まるんですよね、
うん、そうね。トルネコさんがいろいろその会場を回ってて、
うんうんうん、
そのまあ横浜アリーナとかね、はい、そのスタジアムとか
最初トルネコでした。
最初トルネコでしたね。
でした、最初埼玉スーパーアリーナだと2人兄弟、商人のトルネコさんの弟子みたいな、
ほうほうほう、
あ商人が2人出てきて、うん、北と南ぐらいにこう分かれて、お互いの客席に向かってなんか兄弟の掛け合い漫才みたいなのが始まり、それからトルネコさんって言って、ほ
うほうほう、もしかしてやってたのかな。私その5分前ぐらいに行ったらもうトルネコさんしかいなかったんで、
はい、あ多分あのトルネコのパンツの踊り方、セテコパンツのやり方の練習とかをして、それからトルネコさんが来たって感じ。
じゃあそこは多分見てなかったのかな。
多分同じかそれとも変わったかはあれですけど、
うん、でなんかいろんなところ回って、名前を聞くという、
あ、ありましたか、
うん、そのまあ会場に来てる人にこんにちはって言って、あなたのお名前は何て言うんですか、はい、教えてくださいみたいなことを言って、はい、みんなでその、はい、ショーはすると、
うんうんうん、
何々くんはいみたいなのを何回かやるというのがあって、はい、面白かったのが、ね、おじいちゃんと来てる孫っていう組み合わせの人たちがいて、でそのそのおじいちゃんも名前呼ばれてましたね
マジですか
いやすげえなんか、あこれドラクエ5感あるなっていう、おじいちゃんと孫っていう、
あそうかそうか、いやなんか、こっちの場合はなんかあのスライムの帽子かなんかをかぶった子供がいて、
ほうほうほう、
なんか結構聞かれるたびになんかいろんなキャストがその子を指名しちゃうんですけ ど、
なるほど、
最初にやっぱ名前聞いた時に、うん、結構なキラキラネームで、
あーなるほどね
あの、周りが結構失笑というか、うん、あのおおっていう声が結構客席から聞こえてきたんですけ ど、うん、どでもね考えてみたらば、ね、ドラクエの世界なんてみんな、ね、
まあまあまあまあ、
トンヌだとかね、うん、ゲレゲレとかの、ね、でもそれ並みの結構なキラキラネームとかだったりするから、
うん、
結構キャストトルネコもそれはどういう感じで書くのとか言ってい
やそう私の時はね逆に、うん、太郎くんっていう子がいて、逆におおってなって、
お
素晴らしい、なんか伝統的な名前だっていう、
そうですね、ちゃんとしかも3文字で打ち込めるし、
太郎くんっていういい名前だねみたいな感じになってて、
あそうか、こっちは結構な空気になったりしたんですけど、
でその名前呼ぶとかがあって、うん、でまあ始まると、
うん、
で始まって、これ基本的にはあのドラクエ3のストーリーをまあなぞっていくような感じになっていて、でまあ、全体的に言うと、まあ、舞台なんですかね、そのジャンル的には
どっちかっていうとテーマパークのショーに近い感じですよね、UFJ って言うとしちゃったUSJ とかのはいはいはい、はい、なんか特別ツアーとかー、うん、そういう時のあのショーみたいな感じですよね、割と
あの中央に、まあ、ステージがあって、はい、うん、まあ、それをぐるっとこう囲むような感じになっていて、で各そのステージの前にせり出てるところで戦ったりなんなりして、
はい、
まあ、中央に集まったり分かれたりしながら進んでいくんですけども、まあ、基本的にその3なので、
あれうまいですよね、だからとにかく、まあ、勇者3の勇者がいて、うん、舞踏家がアリーナ で、まあ、剣士というか戦士がテリ ーで盗賊がヤンガス、
はいはい、
ってことですよね。なんか
で、まあ、遊び人的な位置にパノンがいるという、その勇者の3の世界に、うん、みんながこう召喚されると、
まあ、最初にそれぞれのクラスにいる感じで、
うん、その最初に名前をね、はい、あなたの名前はって言って、うんうんうん、ピッピッピッってこう入れるところから始まり、でその人たちアリーナとかテリーとかは、うん、その名前を聞かれた時に自分の名前を答えた人たちが召喚されたという体で、うん、旅をしていくということなんですが、
だからあくまでも勇者は、まあ、自分の
私たちの、そうですね、見てる人たちの、うん、まあ、分身というか
ってことになっててね、うん、うまい作りだなと思いながら、
でそこでまあまあオルテガが、はい、あの敵と戦って火口に落ちるところから始まり、
オルテガかっこいい、
うん、ね、オルテガさんかっこいいね。で勇者が旅立って、はい、バラモスを倒しに行くということで、うんうんうん、まあ、いろんなところで会うんですけどね、はい、この勇者役の、ね、方が、ね、あのオーディションで選ばれたという方で
700倍だそうで、
すごいですね、倍率、この松浦司さんが、ね、約700倍の難関を勝ち抜き勇者役に抜擢ということで、これこの方良かったですね、
かっこよかったです ね、ほとんどなんかあのセリフというよりは、仕草で結局あの自分たちの分身なんであんまり喋、ね、らないんですけど、それがまたこの前より勇者コスというか、まあ、衣装が似合う似合うっていうので、これはかっこいいですね。
でそこにいろいろこう加わっていくんですが、うん、まあ、
テリー
これね、長間俊介さん
びっくりですよ ね、なんかあの声が本当にあの声優さんみたいな、神谷博士みたいなあのすかした喋り方をするんですよね。
俺は最強の剣士になること以外興味はないみたいなことをすぐ言うんですよ。
なんか最初風間俊介じゃなくて誰かがあの当てでこしてるのかと思うぐらいの
かっこよかったですね。
クール系で、
うん、でテリーがいて、からアリーナ、まあ、ショコタンですが ね、いやもうショコタンは実にアリーナでしたね、これはね、
やっぱねキャラ愛がもう、う
ん、いやもう本当にね、はい、アリーナってこんな感じなんだろうなっていう、
そう、アリーナがやっぱ客席に回って一人一人喋りかけるときに、おじいさんに喋りかけて、あなたブライじゃないの、懐かしいわ、
言ってた、
あ違った、髪型が似てるだけだったっていうね、あれ最高に面白かったですね、
言ってたね。それからパノン、そうこれね、パノンがねものすごく活躍するんですね。
そうなんですよね、もう狂言回しは完全にこのパノン
が、そうそう、パノンがやるということでね、うん、非常にいろいろダジャレをこう、はい、織り交ぜていくというやつでね、う
ん、それがまたつまんない
ですね。そうですね、まあ、話進めるために、はい、なんかどこかに洞窟がないかみたいな話で、うんうんうんうん、で親ここに置いてあるのは銅の靴じゃありませんかみたいなことを言って洞窟皆さんよろしいですかみたいな洞窟そうですねみたいな感じの感じの、もう子供でも分かるような感じのことを、
そうそうそう、子供にも分かるような謎々的なこのギャグを言うから、うん、ちょうどいい塩梅になってるんですけど、みんなあの、うん、失笑の間があってから、ね、あの滑り芸みたいな感じでね、パノン、実にパノンらしい、そうそうそうそう、
でただみんな拍手とかするとテリーが、うん、あまりこいつを甘やかすなとか言うわけですよ
そこでね、またあの滑って間を受けて中笑い、うん、ドッカン笑いみたいな結構な、
それからヤンガス、ね、
ヤンガス役のね、この役者さん私もどっかが、はい、あの好きで、
タジリー、
はい、アクション
シゲカズさん、うん、そう、パトレーバーとかにもね、出て
あの劇団新幹線の舞台に必ず毎回縦指導とアクションと、あと自分でも役で出てて、うん、めっちゃ この重い武器をブンブン振り回すの
ねえ、この3の勇者のことを兄貴と呼んで慕っているというね、兄貴、
たまらんすよそう、新幹線ファンにもねおすすめですよ、このショーはね、もう終わっちゃったけど
カトルネコ、
はい、
芋洗坂係長と、ね、もう一方ね、ダブルキャストでやられてて、
そう、意外とあのトルネコがあの狂言回しかなと思ったら、うん、パノンの方 で、
そうですね、
トルネコは割とあの何でしょうか、客温め係みたいな感じですね、
まあ、途中で出てくるけど、うん、クリフトと一緒に退場みたいな感じ
クリフト、ね、クリフトがねあの、まあ、私ね毎回いつも言ってますけど、ドラクエ4では一番このクリフトが大好きで、
これ良かったね、クリフトね、
クリフトの役の人は本当にドラクエ4コマ劇場からそのまま出てきた、う
ん、そんな感じのね、
顔、鼻の形ですかね、鼻と顎の形が本当に絵のまんまでね、
そう、どっかでクリフ ットも出てきてあって、
はい、でポールダンスを見てるっていう、
そうそうそう、で姫様みたいになって、
そうなんですよ、
でトルネコともあって、うん、アリーナがトルネコさんって言って抱きついたりして、はい、クリフトがムムムってなって、
あ、そっちありました。私の時はクリフトがあのマーニャとミネアが出てくるんですけど、クリフトがミネアを見つけて、あ、ミネアさんも来てたんですねみたいなことを近づいていこうとすると、
うん、
アリーナがプンスカプンスカしながら、
な
クリフトいいからこっちって言って
あこっちはね、そのそうクリフト、あ、トルネコにアリーナが抱きついて、うんうんうんうん、クリフトがムムムってなって、うんうん、離れた後にクリフトがトルネコのとこに行って、うんうんうん、トルネコさんお元気そうで何よりですって言って毛をギューってやって痛い痛い痛い痛いみたいな
あ、そっちだった、ね、私の時は逆で、もうミニアのところに、ね、ミニアさんも来てたんですねって言って、クリフトいやって言って、ああとか言いながらクリフトが連れてかれるっていう、
あ、
ショコタンやってくれたありがとうって新山隆の4コマ劇場だと思って
であとね、そうフローラとビアンカとフローラも出てきてて、はい、あの闘技場みたいなところ で、ね、うん、まあ、いくつかその対戦があるんですけど、はい、その中でビアンカ VS フローラというのがあり、
とうとう決着をつける時が来たのねみたいな感じでね出てくるんですよね。
そうですね、いきなりメラゾーマ打ってますからねビアンカフローラに対して、キャー、いやキャーじゃ済まねえだろみたいな、でフローラもイオナズンとか打っているという、
ね、やってきて、でも結局2人で飲みに行こうぜみたいな感じで終わるっていう、
引き分けという ね、
ね、
もうどちらのファンも安心ということでね
結構でも最初のバトルの時はなんか、ね、いよいよもうずっと気になってたのよみたいな、
ね、そうそうそう、いやこの2人も良かったですね。
そうですね、可愛かった、うん、フローラの衣装がねすごい可愛いんですよ。そうそうそう、
この
ふわふわのピンク
ね、何でしたっけ、公式ガイドブックをベースに作ってあるような衣装ですが、はい、非常に綺麗な、
そうですね、全体的にこの再現したやつとかの衣装再現なんですけど、ね、うん、あのちょっとした小道具とかアクセサリーとか、あと、ね、レースとかが付け加えられてて、それがすっごいかっこいいんですよね。
あ、そうで、あと、うん、他の1から10までの勇者たちもみんな出てくる。
そうですね、これ冒頭ですよね。
そうそうそう、
冒頭に勇者、
うん、ずらっとこうぐるっと
勢ぞろい、
これでいきなりおーってくるわけですね。
テンション爆上がりでしたもんな嘘だろ
う
って、
やべえこれっていう
しかもなんか一人一人なんとか、そうそう、なんとかのもの、なんとかのものみたいなことを、
そうそうそう、竜の王に立ち向かったものとか、血に導かれ手を携え戦いしものとか、
これね、あ、ただやっぱり4はやっぱり女勇者もいてほしかったのと、
そうだ、ね、2
はやっぱりサマルトリアとムンブルクも ね、 ね、勇者だよねっていうのもあって、まあ、そうするともっとお金がかかっちゃうからチケット代も上がるんでしょうけど、
あ、でメッセージをいただいておりまして、はい、はい、ニナさん、
ありがとうございます。
ドラクエは兄がプレイしているのを後ろでよく 見ていたのですが、うん、お祭り騒ぎに乗じて大阪公園に行ってまいりましたと。おーおーおー、で唯一遊んでいたセブンの主人公まで出てきて感動したと、うんうんうん、で容赦ない大技、派手な CG でスライムやマドハンドが倒されるのは圧倒的でしたと、うん、で公演後に DS の6を買って遊んでいますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやね、このマドハンドとかもあれなんですよね、うん、出てきて
そうした、ね、
で戦うと、
あのモンスター役の人の動きすごいですよね。さすがね、あのキャストはやっぱりあのアクション専門なのは田尻さんぐらいだから、うん、ヤンガスの人ぐらいだから、うん、他の人は割とあのし仕草というか 型で戦ってる周り の、 そのモンスターの人たちの、うん、まあ、バク転側転、ね、しかもあの着ぐるみつけての、うん、あ、やっぱいやすげえプロやっつってあのモンスター役の人だったと、あの祭りのシーンとかでポールダンスとか闘技場のところとかはそういうのが出てくるんですけど、うん、やっぱそのダンサーの人たちのとか、うん、あとマーニャミニアのモンババラ の、 あのジプシー姉妹の踊りとか、そういうなんかダンスとかそういう盾とかの見どころもいっぱいあって、
そう、うん、ホイミスライムがわらわら出てきて、はい、あ、はい、あ、ホイミスライムってああいう風に動くんだみたいな感じのね。
そう、やっぱなんかそういう人外のものとか、うん、そういうあとダンサーの人たちの動きがやっぱ、ね、あっていうかっこいいっていう。
で座席になんか丸っこいブレスレットのようなものが置いてあって、はい、うん、最初にそれをつけといてくれとか言うわけですよ、トルネコさんが。
言ってましたね。
でこれ何に使うんだろうなと思いつつ、うん、あの行くと。まあ、後半の方にゾーマがいる城、
はい、
まあ、ワンダと竜王の城になってますけど、うんうんうんうん、そこに虹の雫で橋を架けるというシーンがありますが、はい、うん、その時に みんなの力が必要だと言って、はいはい、うん、ブレスレットを掲げてくれって言ってパーってやるとそこで光がピカーってついて、
は
い、もう会場中がその光に包まれるという、
光の絨毯みたいなんですよね。アリーナだから結構三方はこっちから見えるわけですけど、ね、うん、全部こう色が変わっていくから、
うん、そうそう、白から赤になり黄色になりみたいなおおこれはっていうね。
いやでも虹の雫って聞くとどうしてもドラクエ4コマから入った人間なんで、うん、柴田亜美の偽勇者が鼻水
っていうやつね
あーっていうか虹雫なんだっていうので私のやつなんですけど、なぜか一幕の最後ぐらいでちょっとなんか光り始めて多分試したのかなんかで間違ったのかもしれないですけど、やべえなんか
選ばれし者なのかっていう
よく ね新橋演舞場の舞台とかでは結構あったりしたんですけど、同じような多分どっかで光るんだろうなってのは分かってたんですけど、なんで一番なんか2幕で使うからねみたいなことはね、トルネコさんも言ってたんですけど、やべえなんで1幕で光ってるって思って、
で最後にまあ、オルテガと、はい、まあ、再会してオルテガが死んだ後に、うん、ゾーマと戦うところで、うんうんうん、最後光の玉を使う時にまたこのブレスレットを使うというのがあって、その光の玉を使うには勇者の心が必要だと、
うんうんうん、
みんなの力を貸してくれっていう、うんうんうん、うわーこれ貸すよっていう貸さざるを得ないっていうい
やもうね、あと名前を、
そうそうそうそう、
勇者の名前、
そう最後に名前をね、もうアリーナとか仲間をみんなやられちゃって、うん、倒れちゃって、はい、勇者一人になってゾーマに、うん、絶望こそ我が喜びみたいな、うんうんうん、もう諦めろみたいなこと言うんだけど、はい、あなたの名前はって言って、うん、その空間にいろんな名前が、無数の名前が飛び交って、
ね、
俺は俺の名前はなんとかだって言って覚醒するというい
や
このねもう
好きだそういうのっていうね好きみんな多分好きだ
ね
展開を盛り込んでるんですよ、
ですもうねやばいですよ、
いや
ねえ、ね、本当に
そう、あれなんかもう今回3でキャラクターがいる感じ、うん、あれやっぱまずショーツアーじゃなくツアーのショーじゃなくてもいいんで、
う
ん、舞台でちょっと4とか5とかのやつをちょっと見たい、うん、
見たいね、
あのね衣装つかま回しでいいかなっていう
そうだね、うん、まあなんでねもう時間があれなんですが、はい、うん、まあまた別にね行かれた時のね感想とかまだまだ別に、
うんうんうんうん、そう、あなんかあとアドリブでこんなのやってたよみたいなのとか、ね、そうやってましたとか、
俺の見たのではこうでしたとかね、うんうんうんうん、ありましたら、メッセージなどいただければと思う次第でございます、はい、ということで、本編仮でございました。はい、エンディングでございます。ということでじゃあシンクさん告知などお願いします。
はい、シンクでございます。私は10月の10日なんですけれども、まあ、祝日で、新宿の道楽亭というところで、昭和の世界という、落語会がございます。まあ、落語と講談の会なんですけれども、今回は東京オリンピックがお題でございまして、ほうほう、昭和の東京オリンピックに関する講談とあと落語ですね、うん、の、2本立てで、やる回でございます、多分打ち上げもあったと思うので、ぜひぜひ昭和を語りにやってきてくださいまし、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。ということで、そうライブスペクタクルツアー最後に、はい、まあ、仲間と別れると、うん、その魔王を倒した後に、はい、うんうん、まあ、色々じゃあねバイバイみたいなのもあるんだけど、テリーがその最後の前ぐらいに、まあ、アリーナとかその仲良く握手とかハグとかして別れていくわけですが、みんなそんな感じで別れて、テリーはどうするのかなと思ってたら、なんか俺はいいよみたいな感じのちょっと距離を取ってんだけど、最後勇者が近づいてきたら、テリーから近づいて腕を取ってバッて上に上
げる。あー、やってましたやってました、
お前がチャンピオンだっていうわー出れたーっていうい
やーで、テリーのねたまにね見せるでれば、いや風間俊介
はよく、うん、
なんか、
これはね、
なんでだろう風間俊介って思ってたんですけど、
うん、超いいっていうね、
テリーですこれもう ね、テリー主役の舞台でもいいです
もうね、それで終わった後に、うん、結構その会場をキャストの人たちがぐるぐる回ってくれて、 ちょうど真下にあアリーナが来たとか、うん、トルネコが来たとか ね
握手とかハイタッチとかしてくれ てくれて
ね、うん、いや本当にねこれはいいイベントだったなと。
そうですね、30周年でふさわしい、ね、お祭りだって感じで、
ね、イベントだったと思うのでね、うん、またもしかやるのか分かりませんがね、その
そうですね、ちょっとね、音楽もね、やっぱり、ね、大きいステージで聴く音楽も最高に良かったね、ラーミアの時とかね。
そうなんですね、
う
ん、
もうねおーおーってなるんでね、ちょっと
そう。あでここに最後のプログラムの最後に裏表紙、はい、うん、冒険を続けますか、はい、いいえで、はいについてるので、
ちょっとこの
なんかやるのかなっていう気もしますね。
いいですけどね、
はい、うん、ということでね、またやる50周年か分かりませんけど、うん、やるときはねまた行きたいと思います、うん、ということで、いつものご挨拶で締めたいと思います、はい、ということで、ありが
太陽ホエールズ。